京都市社会ゆきりには皆さんこんにちは、ぽよけんです、ね。ゴールデンウィークということなんですけれども、私の仕事はゴールデンウィーク関係ありませんよという人はですね、正しいです、ね。みんなが休んでるから自分も休みと、ね、みんなが働いているから自分も働くというのはですね、他人と一緒じゃなきゃ嫌だというですね、一種の心の病気です。むしろですね、他人が休んでいる時に働き、他人がですね、働いている時に休むという方がですね、よほど社会生活をする上で快適です。平日に休んだ方が銀行とか行けちゃうじゃないですか。ただ残念なことにですね、ゴールデンウィーク休めなかった人がですね、振り替え休日みたいなものを与えられればいいんですけれども、これがまた与えられないんだ。ただしですね、天網恢恢、祖にして漏らさずと言いますので、何らかのですね、見返りが今後ですね、天の采配によって起こるだろうと、そのように、信じて生きるしかないと思います。何の根拠もない話ですけれどもね。ただ根拠はありませんけれどもね、なんとなく漠然と信じていると、それでいいんじゃないかと思います。実際そういうようなことがですね、起こっているような気がしますね。さてですね、最近私が考えているのはですね、私のですね、この京都市社会を生きるにはというポッドキャストもですね、何年か続けておりますけれども、なかなかですね、更新頻度が落ちてきていると、低下しているということはもう間違いないんですけれども、そんな私が言うのもですね、なんなんですけれどもね、ポッドキャスト勢いなさすぎますね、最近。ポッドキャスト界隈っていうんですか。全盛期の時ってありましたよね。何年か前のね、ポッドキャスト全盛期って。その頃っていうのはですね、もう皆さんすごい頑張ってましたよ。いろんな番組があってね、非常に面白かったと思いますね。今全然ダメですね、はっきり言ってね。個人で頑張ってる人も少なくなりましたしね。あとラジオですか、ラジオ番組をですね、ポッドキャスト向けに配信するということが結構あったんですよ。それでですね、TBS ですか、ここがもうポッドキャストからも撤退しちゃったんですね。で、他のラジオ局もですね、例えば文化放送なんですけども、ここなんかもうポッドキャストが配信されないと、まだ続けているというはずなのに、ポッドキャストの番組がアップされないとかね、一体どうなってるんだろうっていうね、もうポッドキャストという存在すらですね、気づかれなくなってきていると。あとこれは昔からそうなんですけどもね、ポッドキャスト聞くのですね、アップルのデジタルオーディオプレイヤーだけで聞いてるわけじゃないでしょう。アイリバーとかソニーとかいろいろありますけれども、こういうですね、私みたいないわゆるトーク系ですか、トーク系の番組を聞くにはですね、曲中レジュームという機能がついてないとダメなんですよ。この曲中レジュームというですね、機能、これはですね、例えば番組の途中で電源切りますね。会社が近くなったからじゃあ電源切ろうかっていうことで、切りますね。で、次再生するときに、通常だったらですね、番組の頭に来てしまったりするんですね、再生の箇所がですよ。ところが曲中レジュームっていう機能がついてれば、電源を切りますね。で、切ったところから再生されるんですね、次電源をオンした時に。そういうですね、非常に便利だね、長時間のこのラジオトークなんかを聞くにはですね、非常に便利な機能なんですね。この機能がはっきり言ってついてるのかついていないのかっていうですね、はっきりついていると断言できるのがですね、トランセンドっていうですね、3000円台ぐらいのですね、長細いデジタルオーディオプレイヤー、これはついてますね。もちろんアップル社のやつはついてるんですけども、そんな高い、次元の話してませんよ。何万もするデジタルオーディオプレイヤーをですね、今買う必要性あるのかっていうね。だって皆さん、あれ持ってるでしょ、スマホね。スマホ持ってるんだったらですよ、 で、そんなに高級なデジタル機器をですね、わざわざこの音楽のためにね、買う必要性はないんで、まあ、デジタルオーディオプレイヤーというのはあのポケットにスネも入れておいてですね、気楽に音楽を聴くためにあるわけでありましてね、で何千円ぐらいで、数千円ぐらいでも十分だと思うんですけれどもね、5000円以上したら高いぐらいなもんでね、その点、トランセンドの3000円台っていうのは、まあ、いいのかなと。ただ私はやっぱりね、液晶のでかいのはやっぱり魅力だなと思いましたから、思うんでね、まあ、それで動画見るわけじゃないんだけれども、それでもやっぱり液晶はでかい方がいいだろうっていうふうに私は思ってましてね。で、トランセンドの5000円台するやつがね、アマゾンでトランセンドの5000円台するやつがあるんだけれども、果たしてあれが極中レジウムがあるのかないのかっていうね、非常に微妙なところでありまして。まあね、今度、まあ、めんどくさいですけど、メーカーにね、直接電話して聞いてみようかなと思ってますけれども。極中レジウムがあるってはっきりしてるのが、まあ、グリーンハウスっていう、それも5000円ぐらいしたやつなんですけどもね、これがですね、なんていうかね、操作性も良くないし、早送りとか巻き戻しとかあるじゃないですか、あれがやたらと遅いし、液晶も良くないと。まあ、ところが一方ですね、まあ、私が、以前ですね、福袋みたいなやつが、まあ、福袋って言っても大した福袋じゃないですよ。雑貨をですね、1000円で段ボール1箱ね、いらないもの、雑貨類をですね、送ってくれるというね、まあ、福箱ですね、福袋ならぬ福箱。これをですね、注文したことがあるんですけれども、その中にですね、デジタルオーディオプレイヤー、これが入ってたんですね。なんとこのデジタルオーディオプレイヤーですね、まあ、手のひらサイズのね、定番のサイズながらもですね、なんと、タッチパネル式っていうね、タッチパネルで、操作できたっていうね。で、液晶もなかなかしっかりしてるしね、なんと極中レジウムも入ってたっていうね。1000円ですよ。これでいろんなもん入ってんですよ。まあ、ガラクタでね、勝負するの大変だっていうのもあるんですけどもね、もうほとんどいらないもんですから。でも、その中にね、極中レジウム機能付きのデジタルオーディオプレイヤーが一つ入ってたと。まあ、中華製だと思うんですけれどもね。でも、ちゃんと使えますから。で、最後はですね、まあ、電源ですね。スライド式の電源なんですけども、そのスライド部分が、まあ、ちょっとね、老朽化してですね、まあ、ポリッと折れて、それで、使えなくなったというね。まあ、全然使えないわけじゃないですけどもね。クリップとか使えばですね、まあ、スライドできますから、ただわざわざそんなことしてまで使えませんけれどもね。というわけでですね、ポッドキャストが非常に、厳しい時代になってきたなっていうのが、ことが思いますね。今、ラジオ聞く人っていうのはね、なんかあれ聞くんですよね。ラジコですか？ラジコみたいのを聞くんですよね。スマホでね。それだったら、まあ、月に何百円か払っておけばですね、まあ、全国のラジオが聞けるというね。まあ、そういうのもありましてね、そっちの方にまあシフトしていってると、あとですね、個人でやっているですね、ポッドキャストの人たち、まあ、私みたいな人たちですね、その中でまあきちんと番組作ってる人がいないっていうね、なかなかいないという。うん、まあ、全然いないわけじゃないんですよ。うん、全然いないわけじゃないけれども、なかなかいないんですね、これがね。まあね、いまだに頑張ってるところもありますけどもね、虚構新聞とかね、あと立ち読みストとかね、まあ、あそこら辺はまあ安定してるなって感じがしますね。さすがですね。あ、さっき間違ったな。文化放送のことをちょっと話したと思うんだけど、文化放送はまともに、ポッドキャスト配信してるんですよ。でね、ファイルが上がってこないのはですね、あそこですよ。ラジオ日本ですね。ラジオ日本何やってるんだって話ですね。文化放送さんは、ちゃんと、ね、配信してるんでね。立派だと思います。日本放送はね、まあ、保守系ですけどもね。まあ、あそこもなんか、4月以降あんまり番組が上がってきてないような気がしますけれども。まあ、文化放送はちゃんとね、番組が配信されてますね。文化放送はあれですね。文化放送はまあ、リベラルですね。まあ、ラジオ局によって色合いが違いますよね。まあ、腹立つのが TBS ですよね。TBS が。 まあ、コストがかかってポッドキャストを維持するのにコストがかかってまた社会的な役割を終えたとかって結論付けてやめてしまいましたよね。ポッドキャスト配信、社会的な役割を終えたと終えてないですよね。スマホを持っているからもうデジタルオーディオプレイヤーを持ち運ばなくなったとかってそんなことないですからね。スマホはスマホですよ。ただスマホってほらなんか電源食っちゃったりするじゃないですか、使ってれば。それに通信料もかかるでしょ。ところがこのデジタルオーディオプレイヤーっていうのはね、家でもってパソコンを通じて番組をダウンロードしとくんですよね、 iTunes 使って。まあそうすればですよ、あの持ち運んで聞いてる時っていうのは通信料かかんないですからね。で非常に気楽ですよね。ポケットに入れておいていつでも聞けますから。ところがスマホっていうのはね、さっき言ったようにどんどん電源食ってったりね、通信料かかったりするでしょ。だからデジタルオーディオプレイヤーっていうのはすごくね必需品だと思ってますね、私は。あとスマホでですね、いちいちですよ、番組はあのいろんな各サイトを巡回してで番組をこう選んでとかね、そういうやり方めんどくさいし、また曲中レジウムなんてのはないでしょ。そういうところっていうのは曲中レジウムというのが使えないでしょ。やっぱデジタル、ね、オーディオプレイヤーだから曲中レジウム機能が使えるってことですよね。まあスマホでもね、あのアプリ入れればね、デジタルオーディオプレイヤー化させることも可能なんですけれども、やっぱり便利さっていうと、ね、あのポータブルのねデジタルオーディオプレイヤーだと思います。まあ、さてさて、まあ、政治の話しましょうか、ね。森友学園ですか、森友学園、まあ、これがですね、あの北朝鮮旋風によってですね、ちょっとやられてしまってですね、まあ、一時マスコミからですね、この森友学園の話題が消えつつあったっていうね、これはなんていうかね、あの確かにあの人の噂も75日って言ってね、ちょうど75日ぐらいね、75日間ぐらい経ちましたからね、まあそういうタイミングっていうのがありまして、またあの、安倍さんがですね、まあマスコミからそういう情報をですね、封印するための画策をしていないというわけはないだろうと、何らかのことはしているんでしょうと。ただそれ以上にですね、まあ、マスコミの方がですね、新しい情報を集められないと。というのは、あの野党ですね、民進党をはじめとする野党がですね、新しいですね、材料を持ってこれないというね、そういう非常に不甲斐ないところがあって、それで、森友学園のですね、報道がスポーンと消えてしまったということで、また最近ちょっとね、民進党の方が、森友のおっさんですか、あるいはまあ、参考人とか、民進党の勉強会みたいなところに連れてきて、で、お話をしていただくということをやってですね、まあ、これをきっかけにですね、また、国会でも再燃させるぞというふうに息巻いてるみたいですけれども、ただ、何分ですね、はっきりしたとした証言がなくてですね、で、まあ、財務省の官僚なんていうのもね、まあ、あいつら黒なんですけども、ただ、やっぱりこの、なかなかですね、尻尾を出してこないっていうね、ところがあって、野党の方もですね、本当に、全然何をどうしたらいいかわからないというかね、決定的なことが何もできないというね、状態になっております。でですね、私がまあ思ったのは、まあ、森友学園、これ確かに追及しなきゃいけないですけどもね、ただね、北朝鮮のね、問題、これ確かに危ないことは危ないです、うん、こっちの方に関心がいくのは、まあ、ごく当然のことだと思いますね。で、北朝鮮の、あそこってのは世襲なんですわね。俺でもって3代目でしょ、金日成があって金正日がいて、それで今の金大将ね下の名前も、いちいち覚える気がないから、もう金大将と覚えてんですよね。で、この三代目の金大将がですね、まああいつはですね、はっきり言って、なんていうか、恐怖政治をやってるわけでしょ。で、恐怖政治をやっていて、それであいつの目的っていうのは、まあ自分たち一族の安泰、一族って言ってもですよ、 自分の女房と妹しか関心ないですよ、あの男っていうのはね。自分の女房と妹だけ大事にしているのは、あと関心ない、そういう非常に狭いですね、ファミリーを守っていくということだけがですね、あの金大将の願いですね。で、できれば贅沢をしたいということですね。あと、まあ、好きな女を抱ける状況にあると思うんで、まあ、そこら辺ですね、色ごとですね、あと、食うことと色ごと、これをとにかく維持するということがですね、あの金大将のですね、まあ、ただ一つの願いなんですね。ですから、まあ、それを維持するのが願いですから、まあ、わざわざですよ、わざわざ戦争をしてまで、そういうですね、ことを失うということはですね、したくないというのが気持ちの中にあると思いますね。もちろん昨日狂った男なんで、ものすごく怒らせれば、そういうこともあり得るかもしれないけども、ただ、彼の場合はまだね、あの欲望が勝ってると思うんで、もうちょっと年取ってきてですよ、キン・ジョンイル あの最後の方、晩年のキン・ジョンイルみたいにね、もう顔がなんかあざが出てきて、顔にもうあざが出てきて、で、そろそろあの死期が近いなみたいな状況になってきたらですよ、暴走するかもしれないけども、今のキン大将ってのはまだ若いですからね、まだあの食い気も色気もあるんで、まだまだ贅沢したいなと思うんで、そういうことはしないだろうと。で、いざ戦争が起こった時にですよ、もちろんあのミサイルでね、あの一発でやられる可能性があると。あの弾道ミサイルっていうのはアメリカの方はありますからね。ですから北朝鮮めがけてね、撃ち込めば、まあ、一発で終わるっていうのもありますしね。またそうじゃなくてもですよ、細かく攻めていくと、ね、アメリカ側がですよ、海兵隊なんか使ってですよ、細かくこの攻めていくみたいなですよ、そういうようなやり方をしたとしてもですよ、そういう風になった時にですね、一発では死なないかもしれないけども、何が怖いかって言ったら反乱軍が起こる可能性があるってことですよね。だって恐怖政治ですから、恐怖政治は必ず戦争起こった時に反乱軍ができますからね。その時にですよね、どうなるかってことですよね。で、思いのほか反乱軍の、ね、規模がでかくなる可能性あるでしょう、ね。もしかしたら今の北朝鮮軍がですよ、もう全部すべてがですよ、金大将に向けてですね、反乱していく可能性もあると。そしたらもう一発で終わりですからね、アウトですからね、だから石をあの口に詰められてね、で、棒に持って棒にくくられてね、で、銃弾をね、一発ずつぶち込んでいくっていう、そういうやり方で殺されますからね、おそらく、楽にはね、死なせてくれないと思いますよ、そういうことをリアルにはいつも考えるはずですわ。で、リアルに考えた場合ですね、まあ実際戦争行動に、実際戦争になるようなことはね、しないだろうということで、ただしですね、彼はですよ、強い将軍様ということでありたいわけですね。で、強い将軍様ということを、まあ、あれです、創価学会と同じですよ。もう本当にね、あいつを見てると、キム・ジョンウンですね、思い出しました。で、キム・ジョンウンを見てると、本当にね、往年のあの、池田大作そっくりなんですね。あれ、一種の宗教ですから。ですからね、マインドコントロールしてるわけですね、国民をね。で、やっぱ国民にですね、将軍様かっこいい、将軍様が強い将軍様だから、我々北朝鮮も安泰なんだっていうふうに思わせるためにはですよ、やっぱり勝った勝った勝ったって言い続けるしかないんですね。戦争なんかしてないんだけれども、勝ったと。そのためには、やっぱりですね、ああいうですね、ミサイルをね、ちょこっと飛ばしてみたりみたいなことをやる必要性があるわけですよ。ただ問題なのが、この7度目の核実験、これをやるとさすがにですね、オイル、北朝鮮にオイルを提供しているのは中国なんで、中国がオイルを止めるんじゃないかというふうに言われてますね。で、ロシアの方もね、何もしないっていうわけにいかないだろうと。だから本当に北朝鮮守ってるのは中国とロシアなんですけども、そのどっちともですね、何らかの制裁を加えてくるんじゃないかと。そうなったらいよいよね、暴発するしかないというね、昔の日本みたいな感じですわね。そうなっちゃう可能性があると。 ただ7度目の核実験ってやるんじゃないかなと私思いますね。で、いつやるかは分かりませんよ。うん、ただまあ、いずれやるんじゃないかなと、うん。やらざるを得ないんじゃないかなっていうかね。まあ乗りかかった船みたいなもんでね、やるんじゃないかなと。で、やっちゃったらどうなるかなっていう気がしますね。で、やっちゃったらやっぱり何らかの制裁加えるけれども、ただ、命を止めるまでのことはしないだろうというふうに思いますね。だからそうなったら、まあ北朝鮮は北朝鮮でまたね、文句は言うでしょう。文句は言うけれども、だからといってそこでね、戦争を踏み込む、切るみたいなこともまだしないと思うんですね。だからなかなか戦争にはなっていかないでしょう。ただ、制裁があれば当然のことながら貧困ということが起こってきますね。また北朝鮮、未だにもちろん今もまだ貧困なんですけど、一時より良くなったらしいですね。餓死者が減ったということらしいですけど、またこの餓死者が増えていくということになりますね。北朝鮮大変なことになってきて、また北朝鮮がですね、本当に厳しいね、時代に突入していくと。で、そこで話し合いってことになるでしょ。六カ国協議みたいなね。そこからどう変わるかですわね。そこから変わることを期待するしかないですね。まあ、いざとなったらもしかしたら、まあ、金大将がですよ、暴発するかもしれないけれども、まあ、暴発したらですよ。暴発したでも、その時にもしょうがないかなと。ただ、今すぐにね、今すぐにこの日本のね、本土にミサイルが、落下していくというようなことはないかなと思いますね。ただ落下してこないとは限らないんでね。そういう、なんていうかな、まあ頭の片隅でね、そういうことは考えていく必要性はあると思うけど、今すぐってことはないです。ただJ アラートのね、音だけはね、覚えておいてください。Jアラートってね、まあ YouTube で検索するかどっかで検索すれば必ず出てくると思うんで、Jアラートって言ってね、気持ち悪い警報の音なんですよ。不協和音をね、ベースにした気持ち悪い警報音があって、まああれが鳴りますから、ミサイルが、着弾しますっていうふうになるんでね。ミサイルが着弾しますっていうふうにね、女のアナウンサーの声が出て、あと、フィー、フィーみたいなね、そういうような音が鳴りますんでね、あれが鳴った時にはね、死ぬということで、まあ、もしそうなったら、こういうふうにね、対処しなさいよっていうのが、この前ね、政府の方がですね、全国民に対してですね、案内を出したんですね。それがですね、できるだけ屋内に入ってください。できるだけ頑丈な建物の中に入ってくださいとかね、あと窓にね、近づかないようにしてくださいとかって書かれてて、日本政府のできることってこれだけなのって、もうちょっと実効的な対策を打てよってね。あれだけ安倍総理がですよ、強い日本、日本は強いです、みたいなね、散々勇ましいことを言っといてですよ、お前ら何もできてねえじゃねえかって、アメリカの空母頼みかよっていうね、お前らやってんのってのはイージス艦、日本のイージス艦を空母の護衛に回してるだけじゃねえかよって、他に何やってんだよと、何もできてないじゃねえかよっていうさ、みんなに言われてますわね。これで結局できることって言ったら、 J アラートが鳴った時に、ね、窓から離れてください、でかい建物の中に入ってください、それしかできねえのかよって、そういう広告を打つことしかできないのかお前らはって、全国民に叩かれてますけれども、ただまあね、確かに J アラート鳴っちゃったらもう何もできないです。で、窓から離れた方がいいことは間違いないです。というのは爆風でもって爆風とか振動とかで窓が割れますね。特に窓のそばにいたら、ズタズタになりますから、体が。J アラートが鳴ってミサイルが着弾してですよ。で、運よくミサイルの近くにいて、即死できればいいんです。ところが、中途半端な距離にいて、大怪我しちゃう場合があるんです。したら、ほっと辛いですから、それ以降の人生が。死んじゃえばいいんです、一瞬で、うん。ところが、死なないで、中途半端に生きちゃうのが、これが本当に辛いです。だから、窓のそばには行かない方がいいし、できるだけ身を守る行動は取った方がいいと思います。ただ、でかいね、建物に入ってくださいって言ったってね、 まあ、そういうものがない場合はどうするんだって話ですけどもね、したらもう本当に身を伏せる以外にも方法はないわけでね、どっかに身を伏せるとかってね、まあコンビニでもいいからね、外にいるよりかは中に入った方がいいでしょう。ただ中に入ることによって天井が落ちてくるっていう可能性がありますよね。で、天井の下敷きになって死んじゃうとかね。だから中途半端なね、屋根が落ちてきそうなね、そういうちっちゃい建物に入るぐらいだったら、もしかしたら外にいた方がいいかもしれない。それは何とも言えないですよ。どういう判断するかは。だからその時にまさに本当に自分の第六感を働かせてですよ。まさに第六感ですね。そして、どっかにね、その自分の勘の命ずるままに逃げるしかないと思いますね。ということでね、まあ、戦争の話はこの辺にしますけれども、民進党が非常にね、まあ、だらしないということがね、ずっと言われておりまして、まあ、私もまあ実際そう感じますね。で、この前、長島という人が辞めてですね、で、都議会民進党はもっとひどいですね。都議会民進党はもうボロボロやめて、もうほとんどもう成立しないじゃないかと、都議会民進党が成立しないじゃないかということを言われてて、小池新党にやられちゃってんですね。で、本来だって民進党がやるべきことを小池さんがやっちゃってるわけだから、だからもうお株奪われちゃってんですね。それでやられてると、やっぱりですね、選挙戦において民進党が、ね、勝ってこれなかったっていうのがもう最悪ですね。で、やっぱり弁護士さん、宇都宮弁護士さんをですね、民進党でちゃんと担いでですね、で、それを知事にしてればですよ、ね、今頃宇都宮知事になって、で、民進党も与党側ですよ。そういうようなね、やっぱり戦略をね、取ってこれなかったっていうのがですね、まあ、はっきり言って身から出たサビっつかね、自業自得ですわね。仕方がないです。で、まあ、なんつうかな、長島さんに関してはですよ、まあ、長島さんとかね、あとなんか、揉めちゃってる、なんていうか、昔山本モナーときっとなんか、うんじゃうじゃしちゃったっていうやついる、でしょ。あいつとかね、細野豪志。みたいなのは、やっぱり憲法改正で、ね、国防に関してきちっとね、やると。安全保障派ですね。安全保障をきちんとやると。ただ、まあ、なんていうか、福祉とかそういうのはね、充実させていきましょうと。で、一方、安全保障をきちんとやりましょうみたいなね、タイプっていうかね。まあ、いわゆる、それがまあ、民進党の中の右派って言われてる連中ですけれども。まあ、それがですよ、まあ、いわゆる今の現体制っていうのは蓮舫と野田体制ですね。蓮舫野田体制に対して反旗を広がしてきているってことですね。蓮舫野田っていうのはどっちかというとリベラル色が非常に強いということでね、もともと2つに割れるだろうと言われてたのがね、そろそろ割れつつあるなっていうね、ビリビリビリビリと音を立ててるっていうのはね、まあ、いつか割れるんだからね、割れさせるときはよかったなっていう、割れさせるときはいいと思いますね。まあ、あんま期待持てないですね。本当に、まあ、私はどっちかっていうとね、本当に、まあ、小沢のね、自由党の方がね、面白いなと思って見てるぐらいなもんですからね。まあ、民進党でもね、まあ、最近女の議員で、まあ、よく、ものすごいね、堂々として、山なんとかしおりさんとかっていうね、議員が、まあ最近よくね、代表質問に立ってね、頑張ってますね。まあ、あの人はね、まあ中枢の人じゃないですけどね、党の中枢の人じゃないんだけれども、すごい元気があってね、頭がよく切れるっていうね、そういう人がいますね。まあ皆さんもね、テレビで見たことあると思います。もうちょっとね、時間経たないとね、また政権を取れるみたいなね、ことにはならないのかなと、民進党に関してはね。少しね、やっぱドラスティックなこと考えなきゃダメだと思いますね。もうちょっと思い切ったことをしないと。ジャーナリズムじゃないんだから。野党はジャーナリズムの集団じゃないんだからね。まあ、政策を提示して、やっぱりその政策をね、形にしていくというのが、やっぱり政党なんですからね、そこをやっぱ踏み外してね、ジャーナリズム集団みたいなことに、ね、なってしまうとですね、これはみんなから嫌われちゃいますね、相手にされなくなってきちゃいますね。 で、ちょっと話ガラッと変わります。風の話をしたいと思います。で、今すごい風が流行っていると思いますね。で、実際これ風なのかどうなのかわからないです。症状としてはですね、まず喉が、喉に行きますね。まあ、風邪は全部そうなんですけども、喉の粘膜、ね、喉が弱ってきて、ね、喉が弱ってくる原因っていうのはいろいろあるんだけどもね、こうやって、ね、おしゃべりしてるのもそういう原因なんだけども、疲れですね。で、疲れや飲酒とか、まあ、タバコもそうだけれども、それによって、喉のね、粘膜が削れると。そしたらそこにですね、感染するんですね。喉の粘膜がきちんとしてればなかなか感染しないんですけど、喉の粘膜が、少しでもただれてきたりするとですね、そこにですね、ウイルスが、入り込むと、寄生虫のように入っていくんですね。細胞の中に、チュルチュルチュルチュルチュルっていう風に入っていくんですね。ウイルスがね。で、細菌が入ってくるんです。そしたらそこからですね、血中に流れ込んでいって、それで、風邪の症状が起こってくると。風邪の症状っていうだけであって、本当に風邪かどうかわからんんですよ。細菌性という場合もありますからね。で、細菌性の場合はですね、症状が風邪の症状なんですけれども、細菌が体の中に繁殖してしまうと。こうなるとですね、抗生物質を処方するしかなくなってくるってことでね。で、今流行っているのがですね、すごくよく言われているのが、耳に入ってくるのが、咳が止まらなくなるってこと。で、咳が止まらなくなって、あと鼻水が止まらなくなる。あと痰が止まらなくなるって。あと、これ熱に関しては人によって高熱が出る人もいれば、あまり熱は出ないんだっていう人もいます。ただ微熱はやはり出ます。微熱は出る。ただ高熱になるかどうかは人それぞれ。で、体はだるくなります。当然。熱が出ますから、体はだるくなります。こんな感じですね。で、こんな味の咳が非常に多いと。それで、咳じゃない。こういう感じの症状の人が非常に多いと。でですね、良くなると思うんですね。一時良くなったなと思っても、またぶり返すっていうのが今回のね、特徴ですね。人によってはですね、1ヶ月以上前にこの症状が起こって、で、何週間か落ち着いたと思ったらまたぶり返したって人もいます。だから、治んない風邪なのかって、治んないという風邪が、治んない風邪みたいなのが今流行ってるのかっていうね。そうなると少し怖いでしょう。恐ろしいですね。うん、怖いですね。怖いですね。うん、もしかしたら北朝鮮がなんか変なね、ウイルスばらまいたのかと。地下鉄のサリンみたいにね、細菌の塊みたいな、ね、ウイルスの塊みたいなのですね、そういうものを誰かが、北朝鮮の人がですよ、持ってきてですよ、人混みの中でもってバフって穴開けて、そこでもってブワーッと拡散した可能性もあるしね。またそういうあるでしょう、空調の中に放り込んだとかね、そのウイルスをね、したらあっという間に広がりますからね、そういう可能性もありますね。北朝鮮によるね、こういう、非常に地味な兵器ですね。兵器としては地味ですけども、あいつら嫌がらせということもしますからね。ですから、日本人に嫌がらせするために、こういう変なね、風邪みたいな、ものを流行らせた可能性ありますね。この風邪の特徴が、治らないということですね。で、治ったと思っても治っていないっていう。うん、治ったかなと思っても、実は治っていなくて、またぶり返すということですね。で、免疫のね、強い人っていうのが昔からいて、で、免疫の強い人、昔からいたっていうか、免疫の強い人っていうのは、一定数いて、そういう人はなかなかかからなかったり、あとやっぱり喉のね、粘膜の強い人っていうのはなかなかかかりにくいと。ただ私みたいに、生まれながらにして鼻が悪いとかね、そういう人は喉も悪いですから、鼻が悪い人は喉も悪いんで、こういう人はもう感染しやすいってことですよね。私もずっと長いことかかっていてね。一時は非常にね、ちょっと辛かったっていうかね。非常にね、これ、大変なんで気をつけてほしいですね。で、ゴールデンウィークなんでね、休めないっていう人はもうしょうがないですけども、休めるっていう人は、ゴールデンウィークで休めますよっていう人は、もうぜひね、体を休めていただきたいなと。ただ、あんまりね、だらだら寝てるとですね、ゴールデンウィーク明けに一体は、せっかくのゴールデンウィークなのに私は何をしたんだろうってことになりますね。ですから、だらだらだらだらとね、 まあ、なんていうか体を休めるのは重要なんですけれども、あまりにもですね怠惰な過ごし方をするとゴールデンウィーク明けた時に精神的にしんどいんで、やっぱ何かね目標は立ててやった方がいいと思います。だからこれとこれとこれをやり終えるのが目標みたいなね、目標は決めてくださいね。最低限の目標はね、立てた方がいいです。まあ私の目標はですね、とりあえず問題集一冊やんなきゃいけないなと思ってるのがあって、まあ試験ですね、があって、その試験は秋にあるんで、でとりあえず問題集一冊はこれ片付けたいなと。この、私もね、行くわけか休みがあるもんで、でこの休みでもって、まあ問題集一冊は片付けたいなと。まあこれが一つ。あともう一つはですね、まあ、北海道神宮に行きたいなってのはあります。これはありますね。ちょっと北海道神宮にね、ずっとしばらく行ってなかったもんでね、ちょっと北海道神宮に行ってみたいなって、これがもう一つですね。まあ、あとまあ部屋をね、少し掃除をしようと。この少しっていうのはポイントですね。息吐いてね、完璧にやろうとはしないで、でまあ本当に生活をしやすいねレベルにはですね、部屋を掃除していてですね、あとゴミを投げれる状態にしておくと、まあなかなか自治体が休みなもんでね、ゴミ回収してくれませんので、まあゴミを投げれるし、この休み明けゴールデンウィーク明けにですね、まあまとめて、ゴミ捨てができる体制に持っていくと、いうことですね。まあ、1日ね、1袋ゴミ袋をいっぱいにするっていうのはいかがでしょうかね。1日1袋ゴミ袋をいっぱいにすると、ね、まあ、何日ね、あるかっていうのは分かりませんけれども、まあ、1日1袋ねゴミ袋をいっぱいにするという考え方でいけばですね、まあ、相当片付くんじゃないかなというふうに思いますね。まあ最悪なですね過ごし方っていうのを逆に考えてみるとですね、まあ映画を見ちゃうね、これはまずいっすよ。映画は映画見るだけで本当ゴールデンウィーク終わっちゃいますからね。本当にネットフリックスとかって見てたらね、もうそれでもう終わっちゃいますから。特に最悪なのがですね、連続ものですよ。連続のシーズン1シーズン2とか続いていくやつ、あれ見てたら本当あっという間に終わりますからね、休みなんてね。であれ飲んでお菓子食ってですか、太りますよ。お菓子食ってジュース飲んで、ネットフリックス見てたら、まあ映画はね、まあ、絶対見ないっていうことではね、言いませんけれども、まあ、できるだけ見ないというふうにした方がいいと思いますね。見れば見るほどゴールデンウィーク明けの充実感から遠ざかっていくということは言えるでしょう。あとそうですね、ずっと家にいるとやっぱりね、気がめいるってことで、まあ問題集なんかをね、まあまるやるとかね、あと参考書を見るとか、そういう作業にしてもですね、まあ自分のうちでやるのもいいんですけれども、まあちょっと外に出てやってみるとかね、あるじゃないですか、コンビニエンスストアでもイートインとかっていうところ、イートインみたいなね、ところに入ってちょっと勉強してみるとか、あんまり長居できませんからね、場所ちょっとずつ変えていくですね。イートインで1時間勉強して、その後マクドナルドに移動して、マクドナルドで1時間勉強して、からドトールコーヒーに移動して、ドトールコーヒーで1時間勉強してってったら、これ全部で3時間確保できるでしょ。ね、だったら漫画喫茶行っちゃった方がいいよと思うかもしれませんけど、漫画喫茶行ったらこれね、ダメなんだこれ。漫画喫茶行ったら目の前にですよ、パソコンがありますからね、パソコンでもって映画見ちゃったりするんだわ、これが。また勉強できるようなね、椅子じゃないですもん。リラックスチェアですから、横になっちゃいますからね。背中伸びちゃいますから、その状態でもう映画見ちゃいますからね。お金の無駄です。ね、そうなっちゃうとね。まあ、漫画喫茶みたいなのはね、もう待ち合わせで時間が空いた時に行くところですから。まあ、そうやってですね、まあ、できるだけ自分のね、まあ、勉強する場所を見つけながらやると。まあ、いい図書館なんかがいれば、当然ね、いい図書館に行けばいいと思いますね。あと、ま、自習室、安い自習室みたいなのがね、あるところはですね、あるんだったら、ま、そこに行けばいいと思いますね。 まあ、そうやって場所を変えてね、まあ、勉強するとなかなかね、はかどることがあると思います。でですね、もう一つ、まあ、勉強方法としてはですね、音声教材って言ってね、耳でね、例えば重要事項ですよ。重要事項を録音しといて、それをまあ、音楽プレイヤーに入れてですね、音楽プレイヤーに入れて、で、公園に行って、公園のベンチで聞くと。で、公園のベンチで聞くだけですから、ね、集中して聞けるでしょ。集中して公園のベンチで聞くと。これはもう相当あったかいね、時じゃないと、風邪ひいちゃいますんで、あれですけども。あんまりね、長々と外に座っていられる時期でもまだないと思うんでね。まあ、地方によってね、違いますけれども、北海道ではまだまだそれはできないですからね。ただ、そうやって気分を変えながらやんないと、ゴールデンウィークっていうのはね、ずーっと家にいると気が滅入りますから。で、まあ、あまりお金はかけない方がいいと思いますね。で、まあ、当然悪いことも起こると思うんですね。予期しないことをね、まあ、身内が死んじゃったとか、身内が病気になったとか、誰かが事故ったとかって言ってね、大騒ぎになることも当然ね、ありますね。まあ、これはまさに仏教の言うところの無常でありますから、いろんなことが起こるんで、そこに対しては一喜一憂しないでですね、まあ、事実をね、あるがままに受け止めていくしかも、これ方法がないですよ。まあ、できればですね、自分自身がやはり病気をしないとね、具合悪くなる人いるんですよ、休み中にね。免疫力が落ちるっていうかね、ほっとしすぎるっていうかね、そしたら自律神経がね、低下して、で、一気にね、そこでもって病魔が押し寄せるみたいな人がいるんで、そこはよく気をつけた方がいいと思いますね。それから、まあ、5月病ですからね、当然、5月、まあ、ここら辺なんですよ、5月病っていうのはね、まあ、4月から続けてきたね、学校とかね、あるいは仕事とかっていうのはですね、1ヶ月見れば、まあ、様子がわかるっていうかね。で、それに関して、まあ、自分が本当に続けていったらいいだろうか、それとも続けられないんじゃないだろうかって、いろいろ考えちゃうのが、これ5月病ですから。で、まあ、やめるんならやめるで、やめちゃった方が私はいいんじゃないかっていうふうに思ってるんでね。どっちかっていうとね、1ヶ月したら確かにわかるんです。で、やめるんだらやめるでやめちゃった方がいいと私は思っております。1ヶ月で分かりますからね、十分分かりますから。で、1ヶ月でやめてですね、で、仕切り直した方が絶対にいいです。だらだらいない方がいいと思いますね。まあ、誰がどう言おうと自分の人生なんでね、自分で、判断して、決めた方がいいでしょう。まあ、酒あんまり飲まない方がいいですね。酒は万病のもととかって言いますけれどもね、あんなインチキですからね。それからやっぱりね、酒っていうのは、まあ、百害あって一利なしと、まず間違いないです。あくまでも嗜好品でね、飲んでる時に気持ちいいっていうものに過ぎないんですから。で、それに対する反作用が半端ないっていうのは、これがまた酒ですからね。なんていうんですかね、精神安定剤の方がよっぽどね、まともですから。精神安定剤の方がよほどまともです。ちゃんと処方を守ってればね、1回1錠を1日3回とかっていう処方をきちんと守っている限り、精神安定剤の方がまだまともです。酒の方がやばいと私は思っております。まあ、養命酒とかならいいですけどもね、養命酒を1日ね、おちょこで1杯ずつ飲むっていうぐらいならいいですけどもね。酒を毎日1合飲んでもこれ多いと思います。酒は本当にね、お祝い事の時に、まあ、ちょろっと飲むぐらいにした方がいいと思いますね。まあ、そうですね。じゃあ、まあ、恒例のですね、まあ、思想に関する話をしようかなと思いますけれども。まあ、思想、あんまり関心ない人も多いと思うんですけども、ただ誰かしら思想を持って生きてるもんでね、いろんなね、生き方、考え方が思想ですから。でね、これはですね、まあ、私自身も半信半疑なんですけどもね、大いなる力みたいなことっていうのはやっぱり感じますね。それは、まあ、神のね、神の意志とかさ、如来の意志とか、そういうふうにしちゃうと本当にうさんくさくなるんだけれども、 なんとなくね、人間っていうのはこの人それぞれですね、与えられた役割みたいなのがあって、その与えられた役割みたいなものをですね、なんとなくこなすために生きてんのかなっていうか、だからいろんな人間って悪いことが起こるじゃないですか。で、確かにこれ悪いことが起こってんだけども、ただ、悪いことが起こることによってですね、もしかしたら、それによって誰かをね、助けるきっかけ、その悪いことが、もしかしたら他の誰かを助けるきっかけになってるみたいなこともあったりしましてね。だから一概に悪いこととは言えないっていうかね。だから本当に考えられないようなことがね、人生にはあるなっていうふうに思いますね。まあ私ちっちゃい頃の話なんだけどもね、まあ友達とね、一緒に遊びに行って、自転車で遊びに行ってですね、でその友達が少し体のでかい友達でね、あれで自転車担いで線路を渡ったんですね。で自転車担いで線路を渡ったわけです。もちろん踏切じゃないところで、踏切もない、いわゆる立ち入り禁止区域ですよね。あまり人の通らないようなところですよ。立ち入り禁止ですから、線路ですからね。で、線路内立ち入ったってことですから、そこをですね、まあ自転車そのまま渡れませんからね。特に子供ですから、小学生ですからね。小学校低学年ですから。ですから、まあ乗り上げることできないんでね。で、もちろん、ただ、やつは体がでかいからね。そのまんま、自転車はこのまま担いでね、向こう側に渡っていったって。でも私は自転車にね、の、あ、あの、自転車をもう私なりに担いで、ところがもう渡りきれないんですね。で、なんか輪っかが、片っぽの輪っかだけがですね、線路の中に引っかかっちゃってね、で、身動き取れなくなっちゃって。これでなんとなく遠くからね、列車が近づいてくる音がするわけですわね。で、私これ、動けないっつって、で、ワンワン泣くんですね、私がね。ワンワン泣いて、体のでかいやつがね、やっぱ、まあ、子供ですからね。子供ですから、まあ、助ける勇気がないんですね。で、戻ってきて手伝うとか一切しないわけですよ。戻ってきて、もう自分は渡りきってるわけだからね。体一つで戻ってきてね。二人で一緒に自転車あげればもう済んだ話ですけどもね。多分、足腰が動かないぐらい、そいつも怯えてたと思うんですよね。私がガンガン泣いて、の時にですね、知らない男のね、人が、後ろからスッと出てきてね、で、ほら、危ないでしょって、あそこ信号が見えるでしょって。あの信号がほら、青になってるから、だから、もう電車来ちゃうから危ないんだよって言いながらですね、私の電車を担いでね、まんま渡してくれたんですよね。それがあったから私今生きてるんですよ。そういうようなね、不思議なね、どっからともなく助けが現れるみたいなことってのは世の中にあってね。まあ今いろんな状況でね、まあ苦しい思いをされている人とかっていると思うんです。なんで自分がこんな目に遭わなきゃいけないんだと思ってるかもしれないけども、それがですよ、もしかしたらそうなることで誰かを助けている可能性があるかもしれないと。それは今の自分にはわからないんですよ。今の自分にはわからないけれども、ものすごい長いね、歴史というもので考えた場合に、それが何らかのね、役に立っている可能性があるっていうことをね、ちょっとね、考えてみたらいいと思うんですね。これ仏教で何て言うかって言ったら、縁起っていうことでありましてね。縁起っていうのは関わり合いってことですね。で、いろんなものやいろんな人の関わり合いでもって、物事っていうのが変化していくと。だから、この世の中っていうのはですね、まあ、いわゆる支え合いになっているっていうことですよね。で、この支え合いをするときにですね、人間の知恵だけで支え合ってる。人間社会っていうのは人間の知恵だけで果たして成り立ってるんだろうかってことを考えるんですね。じゃなくて、プラスアルファしてですね、プラスアルファしてやっぱり目に見えないものたち、それをまあ神というか神々というか、先祖というか何というか、とにかく目に見えないものの働きがあって、そういうものをですね、まあ、意思っていうか、アドバイスっていうか、そういうものも全部含んで演技なのかなっていうね、気がしないでもないんですね。 まあ私は仏教で言うと密教派ですからね。だからこういうスピリチュアルな発想をするんですけれども。まあね、50近くになりましたけどもね、ここでやっぱりたどり着いてるのが、まあ密教っていうところで、まあ他にもね、仏教の宗派があるんだけどもね、まあどれもそれぞれ、まあ魅力があって、いまだに成立してんだけども、結局自分の中でね、最終的にストーンとたどり着いたっていうのが、密教でね、密教っていうのは本当にただひたすら拝むっていうのが密教です。ただひたすら拝みなさいっていう世界ですから、もうこれでいいんじゃねえかって、これが一番宗教らしいなっていうふうに思うんですよね。いろんな理屈をこね回さないで、とにかく拝めと、拝めは良くなるよっていうのが、これが密教ですから。なんか座禅すれば悟りが開けるとかさ、ようわからんし。あと浄土宗っていうのは、南無阿弥陀仏と唱えたら死んだ後に極楽浄土に行けますよって、端的にそういう思想で、いわゆる浄土真宗、門徒さんですか、浄土真宗なんかも本来そういう思想ですよね。死んだ後に極楽浄土に行けますよっていうかね、そういう思想なんだけども、そこになんか門徒さんがですよ、なんかいろいろとこう理屈をつけていって、でちょっとわけわかんなくなってるっていうかね。お前ら何言いたいのかよくわかんないっていう状況になりつつあるっていうか。浄土真宗の特徴としても、人によっても全部ね、考え方が変わっちゃってるっていうね。何言いたいのかよくわかんないっていうか。親鸞聖人っていうのは現世利益説いてますからね、しっかり説いてますから。ただその現世利益を否定するんですね、今の浄土真宗の人たちっていうのはね、大半がね。あと、まあ、人たちっていうのは、はっきり言って、あれでしょう、葬式とか一生懸命やってますよね。葬式とか法要とか一生懸命やってる割に、死んだら無になるって言ってるんですよね。死んだら魂なんか残らない、無になるだけだって言ってるんですよね。じゃあ死んだら無になるんだったら、じゃあ極楽浄土に行く魂もねえじゃねえかって話ですわね。わけわからんですよ、浄土真宗っていうのは。もうあいつらだけは本当にわけわからんですね。まあ、まだ陳腐な思想だけど、まだ南無妙法蓮華経の日蓮宗の方がまだ分かりやすいですよ。南無妙法蓮華経と唱えてたらね、願いがことが叶えますよっていうね。まあ密教の亜流ですけどもね。まあ密教というのはいろんなね、マントラを唱えますけどもね、日蓮宗は南無妙法蓮華経しか言わないっていうね、まあ、そこが違いですけれども、ただやってること変わらんすよ。やってることっていうか、目指すところが原生利薬っていうところが変わらんすよ。まあ原始仏教はですよ、まあ釈尊に一番ね、近い思想だということで、非常に有意義で、重きを置かなければならないんだけれども、もうそのまま我々在家の人間がね、実践できるかって言ったら実践できるものではないですね。出家者向きに作られているっていうこと。ね、出家者、あくまでも出家者ですね。世捨て人の人のためにあるっていうことと、あとはやっぱり時代にそこをなかなか知っていかないで、やっぱ時代がね、変わってきちゃってますから。ですからやっぱそれをですね、咀嚼して、自分の人生に当てはめていく必要性があるっていうところでね、なかなか難しいと思いますね。ただまあ、まあ、密教は密教なんだけども、密教というのは仏教と全然違う思想なんでね、それにプラスして用いることで、自分の人生を正しい方向に持っていくっていうか、密教だけだとどうしてもね、生き方っていうのは説いてないですから、密教っていうのは拝み方しか説いてないですからね、まあ、生き方を説明するのが仏教ですから。まあ、仏教で大事なことっていうのは、結局諦めろってことですからね。人生いろいろあるけれども、仕方ないからそれで諦めなさいと。まあできればね、もう二度とこの世の中に生まれてこないように励みなさいと。で、励むためにはどうするのかって、悪いことしないようにしなさいと。悪いことしないで、物事に執着しないで、で、諦めて死んでいきなさいと。そしたらもう二度とこの世の中には生まれてきませんからっていうのは、これがもうお釈迦さんの思想なんですわね。一言で言うと、諦めろってことなんですわ。いろんな執着があるけれども、すべて諦めてしまいなさいっていうのが、これがお釈迦さんの思想なんですわね。もう思い通りなんか行くわけないじゃん。それが人生なんだよ。それがこの世なんだよって。この世はもう最悪なんだからって。人間社会なんてのは地獄に過ぎないんだよと。そういうふうに受け止めて、あなたね、もう、 あれだったから、苦しみは仕方がないんだから、いろんな病気になって苦しむ仕方がないって。で、老人もこんなものは最悪に過ぎないんだからって。最悪だということを受け入れて生きていきなさいと。これを良くしようとか、考えるからかえって苦しいんだって。それはもう、病気は苦しいに決まってるし、高齢化になってきたらもう本当にしんどくなるね。そんなの決まってるじゃないって。それは無理やり良くしようとするから辛いんだと。そうじゃなくてそれを受け入れなさいと。受け入れて死んでいきなさいっていうのが、これがお釈迦さんの仏教の思想なんですわね。誇張なく本当この通りなんです。まあ確かにこの辺のことってね、一番重要な部分で人間って自分で言い聞かせなきゃいけないことってありますね。この辺のことをね、諦めろっていう視点って忘れちゃいかんですね。あ、ただもう一つです。諸星君的な、諸星君的な話が一切ないですからね、仏教っていうのはね。どうやってね、この世の中を渡っていくか的な話ってないですから。よして人の話ですからね。諸星君があるわけがないですからね。諸星君っていう面で考えると私は老子が好きなんですね。老子、老人の老に子供の子で老子で、まあ検索してみたらずらっと出てきますけれども。まあこの老子の話ってのは好きでね。老子ってのはやっぱ力抜いていきなさいよって。力入れたら大変だよって、ね。かえって力抜いて生きた方が楽に生きられますよ。で、悪いことがあっても、いいことと悪いことっていうのは、いいことがあったり悪いことが起こったりしながら連続して起こってくるもんだから、だから悪いことにとらわれてもいけないし、いいことにとらわれてもいけないんだよって。あと、人の尊敬を受けたいんだったら、人の後ろから行きなさいと。ね、人の先頭に立ちたいと思うんだったら、かえって人の後ろから行きなさいよって。そうした方がね、持ち上げられますよと、大人物っていうのはね、俺が俺がって言っちゃいけないよって、俺が俺がって言わないでね、できるだけ後ろからいてニコニコ笑いながら黙ってなさいと。そしたらね、黙っていても大人物だったらね、持ち上げられますからね、そういうもんだからと。まあそんな話がですね、延々と書かれているっていうのがね、まあ確かに老子の中にはね、政治論こうやって書かれていてね、そんなの綺麗事だろうって、今は通用しないよみたいなね、部分もあるんですけれども、まあ通用しないなら通用しないでね、それは取り上げなきゃいいわけですから、ただ、面白い部分はたくさんあるんでね、それはぜひね、読んでみることをね、まあ、図書館でも行って借りて、ぜひ読んでみてください、老子ね。あと最後にね、一つですね、お話ししたいのが、やっぱり人に好かれるっていうことを話をしたいと思います。で、人間っていうのは嫌われるもんです。で、人間の評価なんていうのはくだらないです。恋人同士だったり、恋人同士でもね、昨日まで好きって言ったのがいきなり今日になって嫌いになったりとかってのはあるでしょ。好きとか嫌いとかっていうのはそれだけね、いい加減なもんです。まして他人です。本当にいい加減なもんなんで、だから他人が好きと言ったりね、他人が嫌いだと言われたり、好きと言われたり嫌われたりっていうことを、絶対にそこにとらわれないようにした方がいいです。自分が自分のことを好きであればいいと思うんです。いや、今仮に自分のことを嫌いでも最終的に自分のことを好きだなと思えればいいっていうか、それを一つの目標にしてもいいと思うんです。ああ、俺自分自身のことを意外に好きだったかもっていうね、好きになれたっていうかね、今までずっと自分が自分のことを嫌いだったけど、やっと自分のことを好きになれたっていうのふうになって死んでいければそれでいいんじゃないかなと思います。いろんなことがあってもね、最後に自分で自分のことが好きになって死んでいくっていうのが一番いいのかなっていうか。だから他人が自分のことを好きになってくれたとかっていうのは、そんなの一切ね、どうでもいいし、歴史を例えば織田信長のこと好きっていう人間もいれば、織田信長のことを嫌いっていう人間もいるでしょ。歴史ってそんなもんですから、自分勝手なもんですよ、本当に評価っていうのは。ね、自分が死んだ後自分が正しく評価されればいいとかっていう人いるけど、死んだ後正しく評価されるかどうかなんか分かんないですからね。それぐらいね、人間の評価なんてのはあぶくみたいなもんだと思ってですね、あまり気にしないで、ただ自分で自分自身を嫌いになるような生き方をねしないで、まあ、信念貫き通して、で自分で納得して、ああ俺って まあ俺って結構良かったかなっていうのはね、自分で自分を認められるような生き方をですね、した方がいいと思いますね。というわけでですね、今回はこの辺にいたしますが、このゴールデンウィークぜひ早起きをしてください。何があっても6時まで起きるというふうにすると充実すると思います。ということでですね、また次回。